世界を知る3番ですね。アメリカの道徳がなくなった。イランとサウジアラビアの国交が回復して、中東の地位がぐっと上がった。3番目。これはもっと世界中の大きな変化ですが、第二次世界大戦までは、白人が全世界を支配してたわけですね。本当の意味で自分の力で独立してた有色人種は日本だけと。あとエチオピアは疫病で、それからタイは、まあ、イギリスとフランスの牽制で、まあ、中国は白人に身を売ったので、まあ、助かったと。まあ、土地も随分活用しましたけど、まあ、そういう状態だったんです。だから本当に自分の力で自立して独立したのは日本だけという状態ですから、これは1950年ぐらいまでは白人支配の時代だったわけですね。それが1950年からの40年間は、1990年までですけどね、ロシアが崩壊してベルリンの壁が壊れるまでの40年間は東西対決の時代で、これはイデオロギーですね。今まで肌の色だったんですけど、肌の色がイデオロギーに変わりましてね。前は肌が白いのと、有色なのとがあれして、今度は共産主義と自由主義が戦ったと、こういう時代ですね。それが1990年に変わりまして、まあ G7 の時代と言いますかね、西側先進国の支配の時代が続いたわけですが、その間に中国も非常に力を伸ばしたり、インドも発展したりしましてね、現在ではこれからその後にですね、G7 ブリックス、スラッシュ A、普通は G7 とブリックスなんですが、アラブがね、かなり力を出してきますので、ブリックスはブラジル、ロシア、インド、チャイナ、サウスアフリカなんですけども、まあやっぱり中東が一括りでいけるでしょうね。ですから、現在でももうすでに G7 全部合わせた GDP、まあ大体世界の 20%。それに対してブリックスの、アラブ入れずにですよ、ブリックスの GDP の合計が大体 20% ですのでね、ほぼ現在もう均衡してるんです。実は現在 G7 が世界を指導することとかはもうむしろできないんですね。G7 イコールブリックスですから、当面 G7 とブリックスの共同支配体制の世界になると考えられております。だ日本が、ブリックスって言ったらブラジルでしょ？まあこれは反白人ですが、ロシアこれは白人ですね。インド、これは有色人種。チャイナ、これは有色人種。サウスアフリカ、これは中間ですね。まあ、こういうメンバーなので、まあ、有色人種の支配っていうのは遠くに遠ざかった。それから、共産主義の支配っていうのも遠くに遠ざかった。先進国が自由にあるドル経済も、まあ、去りつつある。そして、G7 イコールブリックスですから、特に、これからはインドがですね、ものすごく伸びるでしょうから、インドとアラブの時代と言ってもいいかもしれませんね。ですから、AI じゃなくて IA がね、ものすごく力を伸ばしてくる時代になるわけです。そうしますと、世界のお金はドルだけじゃなくなりましてね、いろんな通貨が力をしのぐようになります。まあ、中国圏が力をつけるかって、今のところちょっとその気配がまだないんですね。ですから、それは力がある。まあ、いろいろ中国は一帯一路とかいろいろやっておりますが、必ずしもうまくいってないんですね。やっぱり中国の道徳の乱れ。今、アメリカの道徳の乱れでアメリカの地位が下がってますが、やはり、国際政治では道徳が大切ですね。だから中国がこれだけ力があっても、それほど国際政治で力を発揮できないのは、やっぱり中国の道徳の乱れですよ。自分だけが良ければいいというのが露骨になりますとね、他の国は協力しなくなりますからね。その意味では日本文明というのをですね、表面に打ち出して、日本の道徳性というのを出した方がですね、日本の国は栄えると思いますね。今では何でもお金か軍事力と思ってますけど、そんなもんじゃないんですよ。資源とかお金とか軍事力で世界が指導されるわけじゃないんです。やっぱり世界はですね、道徳なんです。道徳が最もそれの典型的なのがキリスト教とかイスラム教とかこういったものですね。これも道徳ですよね。機関が道徳にあります。やはり人間は道徳がしっかりしてなければ誰もついてきません。その意味でアメリカの低落はアメリカの道徳の著しい低下が民主党を中心として行われていると。これが一番問題ですね。まあいろいろな学問で言えば反理性主義とかね、いろいろ言ってますけども、そういう難しい言葉でなくて、道徳の停滞がもたらす、まあ人間の社会の変化というものですね。ですからこれは日本にとってものすごく大切で、 世界における日本の立場はですね、G7 っていうのは、まあ仮に日本が入ってるのはいいにしても、やっぱり白人支配の時代ですから、この G7 から少しずつ距離を置くってことは日本にとって大切ですね。それからブリックスとかアラブに接近しておくと。これも非常に日本として大切ですね。なぜだって日本は、20世紀の半ばまで、世界の国が全て白人で支配されてたのを唯一頑張った国ですから、それに対する世界の日本に対する尊敬心というのは結構大きいんですよ。ですからやっぱりそれはね、先祖が作ってくれた日本の宝ですから、これ大事にしてですね。そして日本は日本でやっていくということ。そうすると何が中心かったら、日本は軍事力で中心をなすわけではなく、お金で中心をなすわけではなく、日本は何たって日本文明の高い道徳性、これはもう世界の人がみんな認めるわけですね。戦争中の軍隊の態度ですね。まあ、特に、中国の疑わない事件における北京戦の、まあ、日本軍の素晴らしさ、それから地中海における第一次世界大戦の時の日本軍がイギリスの艦隊を作った事件、事件というか勲功ですね。それから戦地においての日本人が他の民族に対していかに親切だったか。これは特に太平洋の諸島において顕著ですね。それから海軍の戦争においても、日本の軍艦がね、軍艦とか駆逐艦がいかに先人の規則を守り、武士道精神を守って戦争をちゃんとやったかということもですね、非常に特筆すべきものなわけですね。まあ、そういった日本人が過去の行動で獲得した多くの日本文明の力ですね。太陽の下では嘘をつかない。他人の金をせびらない。恩を感じるという、この大きなね、三つのね、道徳心。この嘘をつかない、他人の金をせびらない。恩を感じるというのは世界で日本人だけですね。この道徳の力が、日本という小国が歴史上どこにもやられるずにですね。モンゴルの侵略にも負けず、戦国時代のポルトガルとかその他の列強にも負けず、さらに明治から以降ですね、欧米列強の攻撃にも負けずに、日本というものを確立してきたというこの力になった。これやっぱり日本文明の道徳の力なんですね。だから道徳の力っていう具体的な力を我々は感じなきゃいけないんですね。会社の経営でもそうです。会社の経営が非常にうまくいったのは、日本の会社の従業員が愛社精神を持ってたってこと。愛社精神って何かって言ったら道徳なんですよ。お金をもらった分だけ働くというような道徳のない世界ではなくて、やはり仲間と一緒にね、いい会社を作り、その会社が世の中に貢献することによって自分も繁栄するという日本の考え方ですね。これも非常に大切です。もちろん国もそうですね。なんかお国のためにという言葉がね、非常に汚れましたけども、決してそんなことありません。やっぱり人間はお国のために、お国のためって具体的には日本の特攻隊が残している手紙を見ればよくわかりますね。お母さん、お姉さん、あなた方を守るために、私はこれから特攻に行きます。これですよ。これは精神ですね。ついこの前も、九州のキツ川と書いてある、こう、なんとかが難しい読み方なんですが、そこで、観光船がひっくり返りましたね。船頭さんが4人乗ってました。そのうち2人が命を落としました。1人は家事を守るため。1人は韓国人を2人助けて、水の中から。そして自分は、飲まれました。これが日本精神ですね。この日本の道徳の高さ。現在でもだからこの事件というのはつい2、3日前ですから、この道徳の高さが日本の武器なんです。世界における日本の位置づけというのはね、道徳であると。日本は一回も自分たちが得しようと思う戦争をしたこともない。受け身の戦争はしましたね。他国の人のための戦争はむしろする。他国のために自分の命を落とす。もちろん日本人のためには日本人の命を落とす。この日本文明っていうのを非常に明確に世界に訴える。これが新しい G7 イコールブリックス A の時代の日本の国際的に取るべき態度であろうと思っております。